罪人の頭、話、金城重弘。
素晴らしい歌ですね。賛美歌のように十字架のみを仰いでいきましょう。いろんな問題で悩んで錯乱している人からこんなこと聞かれました。先生だったら自分は何者だと一言で何と言いますかと聞かれたんです。皆さん何と答えますか？一言葉で。自分は何者か。私はしばらく考えて、神は創造主で私は被造物って答えたけれどもね、一晩寝てから考えた挙句、一言葉で自分は罪人であるということ。パウロの言葉から思いついたんです。はい。キリストイエスは、これはね、暗唱聖句にしたいと思います。皆さん一緒に読んでみましょう。はい。キリストイエスは、罪人を救うために世に来てくださったという言葉は、確実でそのまま受け入れるのに足るものである。私はその罪人の頭なのである。なんという素晴らしい福音でしょうか。自分が罪人であると認識する人は、 キリストイエスと直結することができます。なぜ？キリストイエス罪人を救うためにこの世に来てくださったからですね。イエス様はこんなことを言われたことがありました。主税人と、あるいは、その、罪人たちが集まって食事をしているときに、パリサイ人と律法学者たちが、非難したんですね。あなた方の先生たちは、これ弟子たちに言ったんだ。あなた方の先生たちは、先生は、主税人や罪人などと食事を共にするのか、どうしてだと、イエスは答えて言われた。マタイ9章ですが、12節。丈夫な人には医者はいらない。いるのは病人である。そう。キリストイエスが、救い主が必要とされるのは、自分が罪人であるという認識を持っている人です。心は罪に病んでいるということを認識している人のところに、真理の光がやってくるんですね。まず一番に、キリストイエスは罪人を救うためにこの世に来てくださったということを考えてみましょう。イエス・キリストはどこからこの世に下ってきたんでしょうか。もちろん天からですね。果てしも知れない宇宙の中心、神の御蔵から、その栄光を捨てて、そしてこのわびしい世界に下ってきた。一人罪人が住んでいても、イエス様はこの地上に下ってきて来られるはずだったんですね。そのお方と罪人であるならば、つながることができるという、なんという素晴らしい福音でしょう。イエス・キリストは何のためにこの世においでになったんでしょう。ローマ書1章の16節を見ると、ギリシャ人もユダヤ人に関係なく、すべて信じる者に救いを得させる力を与えるためだったんですね。これこそ私が説く福音だと、良き訪れだとパウロは言いました。救いを得させる神の力、キリストイエス。ローマ書7章の14節から24節、これ長く読みませんが、ぜひ読んでみてください。あの聖なるパウロ、使徒パウロは、自分が良いことをしようとしてもできない。やっちゃいけないことをやってしまう。罪の法則に虜になっている。その苦しみを描いております。そして描いて何と言ったかというと、7章の24節見ると、私は何という惨めな人間だろうか。誰がこの死の体から、死の体というのは生まれつき持っているこの悪い性質から私を救ってくれる方は誰かと叫んだ。惨めな自分の姿。そして結論。感謝すべきかな。私たちの主イエス・キリストによって回答を見出したんですね。そう。人間は罪の虜です。すべての人、罪の虜になっています。自分で自分を救うことができないというのが聖書の教えですね。そして、他人も自分、罪人を救うことができない。そう。 イエス・キリストは、このキリストは神から油注がれたという意味です。メシアです。イエスというのは、この地上にお生まれになった時に、名前をイエスと名付けなさい。それは、己の民を、もろもろの民から救うからであるという意味だったんですね。そう。神であり、キリストであられるお方が、罪の問題を解決することができる。許すことができる。清めることができる。贖うことができる。黙示録一章の五節には、私たちを愛し、その血によって私たちを罪から解放する。罪から解放する。キリストイエスは、糸高き天から下ってきて、そして、我々の罪の問題を解決するために来られた。罪から解放するため。我々の友となり、兄弟となるために来られた。そればかりではない。私たちを御国の民とし、これ、近定訳では、御国の王たちとし、王たちとし、そして祭司としてくださる。罪からあがなってくださって天使よりも高く、そしてキリストと共に座を共にする。高く掲げてくださる。そう。ああ、僕朝よく散歩するとき、コンクリートの道にね、不幸なことにあのミミズが出てきて、そして、あるいはどこからともなくたかってくるんですね。そして、食いついて、あちらこちら食いつかれて、もうもがいているもがいているあのミミズ。それを見るたびごとに、自分の姿を見せられます。人間の姿。しかし、無力な我々を救うために、罪から救うためにおいでになったんです。そう。使徒行伝の4章の12節にペテロは、この人による意外に我々を救うお方は天下の誰もいない。神であり、人でとなられたお方。そう。ここで注目したいのは、この人、パウロは、罪人の、私は罪人の頭であるというこの言葉です。もちろん彼はね、ユダヤ教の熱心な信者であり、そしてサンヒドリの最も若い議員であり、そしてガマリエルの門下でありました。道徳家でした。いわゆる道徳家でした。フィリピ三章の五節に、私は8日目に割礼を受けた者、イスラエルの民族に属する者、ベニヤ族の出身、ヘブル人の中のヘブル人、律法の上ではパリサイ人、そして熱心の点では教会の迫害者、自分が正しいと思ってやってたんです。律法の義については落ち度のないものであったと、彼は言っています。良心的に自分は正しいことをやっていると思って、たくさんのキリスト信者を投獄しましたね。そう。しかし、彼はキリストイエスに出会う。そして完全に悔い改めて、アラビアのあらので彼は3年間直接神から教育を受けた。そして完全に献身した選ばれた人となった。そして福音のチャンピオンとなった。新約聖書のほとんどは使徒パウロによって書かれてますね。彼はイエス・キリストの身を熟知して、 そしてその姿に変えられて、栄光から栄光へと変えられていった。スタディバイブルの新約の903ページに、パウロはキリストイエスにおいて、これ印つけてくれる？キリストイエスにおいて、人間としての十分な、道徳的に完全な身の丈まで到達したと書いてあります。人間としての十分な道徳的に完全な身の丈まで達していたと言われています。その彼が自分は罪人の頭であると言ってるんです。これは過去犯したあのキリスト信者を迫害した恐ろしい罪を思い出してそう言ったことは確かです。けれどもそれだけではなかった。自分は罪人の頭であったとは言ってない。テモテ第一の15節は自分は罪人の頭であると言ってるんです。コリント第一の手紙の15章の9節に、私は使徒と呼ばれる何の値打ちもないと言っているんですね。あの人、偉大な人パウロが、私は罪人の頭であると言うならば、私はそのお方のお頭の子分と言えるかなと思いました。しかし、それは言えません。なぜか次の文章を見てみましょう。真のクリスチャンは、キリストに近づけば近づくほど罪深さ、無力さ、無価値さをますます深く意識する。ああ、これがね、多くのクリスチャンセブンスデーアドベンチストによって理解されていない事実です。教会に50年、60年、80年、90年いて、私はあの人のようではない。私はあの人よりマシである。罪人の頭という意識なんか持ってる人あまりいないと思います。だからホワイト人は信仰による義人を本当に理解している人は100人に1人もいないと、我が教会にと言ってらっしゃる。キリストの道86ページ、イエスに近づけば近づくほど、ますます欠点が多く見えてきます。それは自分の目が開けて明らかになり、イエスの完全さに比べて、自分の不完全さが大きくはっきり見えるからです。これは悪魔の惑わしの力がだんだん失われてくる。人を生かす神の御霊の力が働いている証拠です。パウロはそういう経験から経験に進んでいった。深い、もっと深い悔い改めに、もっと深い神へのキリストに対する信仰に進んでいったのでありましたね。少し引用文、次々読みますから、非常に大事なことです。書いててください。ページを。霊感の言葉書いててください。大書と下巻の200ページ。彼らは自分たちの罪が神の御子の心臓を破裂させるほどの苦悩を引き起こしたことを感じる。自分の罪がイエス・キリストの心臓を破裂させる。それほどの罪人だと。ところで、水の現像はこういう高度な経験をしているようです。したようです。そしてこの思いが彼らをへりくだらせる。 イエスに最も近く生活するものが、人間の弱さと罪深さを最もはっきりと認める。というのは、逆に言いますと、キリストから遠く離れている人は、無力さ、無価値さ、自分の罪深さをあまり認識しないということです。そう。大聖徒の下巻202ページ。あの赤いところだけ見てみましょう。イエスの純潔と気高い美しさを知らず、罪の邪悪さと害悪を真に理解しないために、人は自分を清いものと考える。自分とキリストの間の距離が遠ければ遠いほど、また神のご品性と要求に対する見解が不十分であればあるほど、人間は自分自身の目に正しいと思うようになるって言うんです。こういう思い、認識を我々は持ってるでしょうか。セブンスデーアドベンチスト、残りの民の教会員、最初悔い改めた時のあの罪深い意識、あれはだんだん消えていってはいないだろうか。パウロはキリストに近づけば近づくほど自分の罪深さ、無価値さをもっと深く意識した。そしてついに自分は罪人の頭であると言ったんです。だから僕はそのお頭の子分にはなれないと思いました。天路歴帝を書いた、天の歴帝というのは英語ではピルグリムスプログレスというけども、巡礼の旅という、もう一大傑作を書いたあのジョン・バンヤンというイギリスの宗教改革者、迫害されて投獄された、その時に書いた巡礼の旅、天の歴帝、彼はこう言ってる。巡礼の旅、天の歴帝で最も危険な場所は、どれほど無価値なものに、どれほどの恵みが与えられたかということを忘れることである。巡礼の旅において、一番危険なことは、どれほど無価値なものに、どれほどの恵みが注がれたかということを忘れることである。あの賛美歌にね、これ急遽加えたわけですけれども、この無力さ、無価値さ、罪深さというのは、国と人同士の下巻を見ると、神の使命者ホワイトはこう言ってる。144,000人、完全なイエス・キリストの品性を反映する144,000人の経験について、国と指導者の下巻の193ページから196ページに、どんな経験をするかということが書いてある。印される人たちは、品性の完成を経験する人たち、その前に、サタンが彼らの欠点をもう、告発するんですね。許された罪も思い出させて、記録されている天にも、もちろん我々の心にも、全部忘れていた罪も決定も指摘して、そして絶望させるとする。この経験が神の、その時144,000は神の憐れみだけが彼らの唯一の希望である。私はセブンスデーアドベンチストに50年間ずっと通してました。ダメ。安息日を守っている人は必ずしも印されるのではないと言ってますよ。 教会員の名簿にあるからといって救われるのではないと預言者は言っています。最後のこの人間の法律が強要されるとき、彼らはこんな経験をする。彼らの唯一の希望では神の憐れみだけ。祈りが彼らの唯一の防御。ヨシュアが御使いの前で懺悔したように、残りの教会は心へりくだる揺るがぬ信仰を抱いて、彼らの助け主イエスによって許しと救出を嘆願する。彼らは自分たちの弱さと無価値さをよく知っている。そして今にも絶望するばかりである。彼らの自分たちの罪深さ、サタンが指摘するものも、もう圧倒してまして、もう救われないのじゃ、救われないだろうかという、絶望するくらいになる。ああ、しかしこれはね、その後見るとね、聖霊が働いている証拠だと書いてある。そう、聖霊が我々の目を開くと、自分の欠点、イエス様のもう純潔、無垢を熟知していると、こういう経験に預からしてもらう。賛美歌、そう、大総統下巻の327ページだな。人は道徳的完全さに近づくにつれて、その感覚は鋭くなる。完全に近づけば近づくほど、感覚は鋭くなり、罪を一層鋭く感じるようになり、苦しむ者に対する同情がますます深くなる。というと、完全なんか不可能。キリストを眺めることに怠けてくると、他人に対する同情がだんだん薄らいでくる。ヨハネはイエスの美しさを眺めて自分を忘れた。自分の無力さと無価値さを感じた。だからパトモス島に天使が訪れて、そしてあの素晴らしいヨハネ黙示録を書かせたんですね。賛美歌の249番ね、こんな歌が書いてます。この賛美歌作家もパウロと同じような経験したんでしょうね。こういう人は生きてたら14万4000人のグループに入ってたに違いない。我罪人の頭なれども、主は我がために命を捨てし、尽きぬ命を与えたまえる。パウロと同じ告白をしています。天津御国の民とならしめ、幹に連なる小枝のごとく。そう、キリストイエス幹に罪人だからつながる。つながったらもう締めたもんだ。あとは我々にのうちに願いを起こさせ、そして完成する願いを、その実現に至らせるのは主イエス・キリストである。フィリピ2章に書いてますね。ただ主によりて生かしめたまえる。誰にも尊き見尽くしみや求めず知らず過ごしていたときに、主はまず我を認めたまえり。思えばかかる罪人我を探し求めて救いたまいし、主の御恵みは限りなきかな。我々は自分がクリスチャンになった、伝道しなければならない、あの罪人と思ってる間にね、自分はあの人よりも清いという意識がどこにあるん、どっかにあるんじゃないでしょうか。ラオデキア状態の病はそこにあると言われています。 もしこの場にいらっしゃる方であっても、インターネットで見ていらっしゃる方でも、悩んでさまよっている人たちがいるに違いない。自分の内にある罪の法則の虜になって、まだ光を見出していない方がいらっしゃるかもしれない。あなたは無力であるが、イエスをサタンの前に掲げなさい。誰一人ここで自分の場合は絶望だと思ってはならない。なぜならそうではない。あなたは自分が罪深くダメだということを悟るかもしれないが、あなたが救い主を必要とするのはまさにそのためなのである。イエス・キリストは自分が罪深い無価値であるという人の、その意識を持っている人に近くやって来られるんですね。そう。あの主税人のザーカイ、自分の罪の問題で悩んでいた。イエス・キリストのことを聞いていた。救われたいという思いがあった。そして行ったら群衆がたかってた。イエス・キリストに近づくことはできないから、どうしたんですか？桑の木に登って上からイエス様を見下ろした。イエス様ご存知であった。ザーカイが救いを必要としているということを知っておられた。そして桑の木のところで止まって、ザーカイを降りてきなさい、今日はあなたの家に行きましょう、そしてあなたに救いが来たということを、その知ったザーカイは素晴らしいクリスチャンになりますね。何倍もその人々からお金を取り上げて、そして、金持ちになってたんでしょう。どんなんとかという人みたいに、ね、けれどもイエス様に出会って、どんなに自分が恐ろしい罪を犯してたかということを知って、彼は主よ、私は何倍にしてもその自分がやったことを償いますと言いました。本当の悔い改めをしたんですね。12年間でした。長血を患って癒しを求めていた女、イエス様はその人が自分の救いを待っているということをご存知でした。で、群衆と一緒にその女のところに近づいていきました。女はもう群衆をかき分けてかき分けて、やっとこの佐野で、このイエス様の衣の裾を掴んだ。そしたらイエスからのエネルギーが、救いの力がこの女に届いた。長血を患っていた女に、主イエスとその御言葉に対する信仰によって、あのローマの百姓長で、自分のしもべが中部で苦しんでいた。偉いね。しもべのためにイエス様に、お願いして癒してもらおうと思ってイエス様にところに行った。イエス様は、じゃあ行きましょうと言ったけれども。いえいえ、先生、私の屋根の下にあなたをお入れする資格はありませんと言った。けども、彼は資格はありませんと言いながら、大胆にイエス様の救いを、癒しを求めたんですね。私が罪人であり、大きな必要がある。心の貧しい人は幸いである。天国は彼らのものであると、イエス様おっしゃった。そう。我々の大きな必要がこそ、神の憐れみを求める唯一の資格であると言われています。キリストの道49ページ、 から、もし、教会に行っていながら、あるいは初めて教会に来て、あらゆる教会をさまよっていた人で、まだ平安がない人は、イエス様のもとに来て、罪人の頭ですとは言わなくても、自分の罪を認めて、そしてイエス様に救いを求める。そして安息と平安を得なさい。サタンは、あんたなんか価値がない。救われる価値がない。あんなこと、こんなことをした。人を傷つけ。私もね、過去振り返ると、どれほど人を傷つけたかわかりません。伝道の働きをしてながら、人を傷つけて、そして失望させたかわかりません。だけど、それでもイエス様は、悔い改めと信仰を持って身元に来る者を許して、そして安息と平安を与えてくださるんです。だから、こういう場に立てるんです。サタンの告発だけを聞いておれば、こういう場に立つことはできません。サタンが我々を告発するとき、その時こそ我々は、諸刃の剣で、パウロのように、キリストイエスは罪人を救うためにこの世に来てくださった。そして私は罪人の頭であると、サタンよ退けと言わなければなりません。ね。こんな我さえも愛したも、イエス様の愛に預かっている、許しに預かっている私たちは、他人に対してどう対応したらいいでしょうか。この賛美歌にね、我さえ愛したもって、我さえ愛したもって、我さえも愛したも、我さえも愛したも。この賛美歌作家はね、本当に自分の小さな無価値さを、このようなものさえ救ってくださる、ということを歌にしてますね。であるならば、我々は他人に対して、どう対応していったらいいでしょうか。どんな人も、軽蔑してはなりません。パリサイ主義や己を義とするようなことがあってはなりません。私たちが接触する人々の中には、同じ信仰でなくても真のクリスチャンたちがたくさんいるそうです。我々は、ああ、あの人セブンセイじゃない。あの人クリスチャンでない。けど、そういう人の中に多く救われる準備ができている人たちがいるということを忘れてはならないですね。祝福の山98ページ。パリサイ人の抱いていた原則は、どの時代の人間も持っている特質である。パリサイ人的精神は人間の性質である。あ、OK、聞きました。昔2000年前に、パリサイ人の持っていた精神は、各時代、今のどの時代にも、人間のこれは性質である。パリサイ的精神。その教えは、どの時代の国民にも同じく当てはまる。そう。このパリサイ精神というのは、聖職者、牧師、長老、役員、クリスチャンのどこかに隠されていることがよくあります。自分の正しいと思う考えで、他人を評価してしま サマリアの女のところにイエス様が来られたときに、イエス様はひたすらそのサマリアの女の魂の救いに集中していった。この女は前に夫と言われるあの男の人は夫ではなかったとイエス様に言われた。そして今いる男もあなたの夫ではないと言われた。イエス様はその人の心を読んでおられた。しかし過去どうであろうとイエス様はその人の可能性をご覧になった。そこに焦点を当てて救おうとなさった。救われました。立派な伝道者になりましたね。立派な伝道者。マグダラのマリアのことを考えてみてください。ああいう社会を害する人は石で打ち殺すべきだった。ね。そしていろんな誹謗中傷という石を投げることは我々ないだろうか。しかしイエス様はマグダラのマリアに可能性をご覧になった。そして結果的に罪許されて罪の力からあがなわれて彼女は立派な伝道者になりましたね。イエス様が伝道行くときには、伝道行くときにはごめんなさい、マリアたちが炊事係してずっと伝道の働きをしていたというんですね。そして十字架にイエス様がおかかりになる前に十字架の意義をいちびち早く悟っていたのはマグダラのマリアである。イエス様が死んで一番最初に葬られたあの墓に馳せ参じたのは誰だったんですか。マグダラのマリアであった。そう、我々は人の心を読むことができないということを認識していなければならないんです。あの人たちは価値があるだろうかと問わず、どうしたらあの人を助けることができるかと、だろうかと尋ねる。そう。これはいつか引用されましたかね。池宮明さんによって。どんなに堕落した人でも、赤いところ。どんなに堕落したでも、人でも、泥炭にしたり、軽蔑したりするには、あまりにも高い値が払われていることを認識しなければならないって言うんですね。パウロは、そういう認識を持ち続けた上で、栄光から栄光へと変えられている聖と人となっていながら罪人の頭であるとイエス・キリストの福音を説いたんです。ミニストリー・オブ・ヒーリング、この本はねもう絶版になっているようですが、このミニストリー・オブ・ヒーリングはぜひ持ってるといいですね。478ページから、人間同士がよくやるような相手の取り扱い方を、キリストが私になさったのであれば、私たちのうちの一体何人が救われるだろうかって。人間は人の心の中を読み取ることができないものであることを記憶しなさい。伝道者よ。これを記憶しなさいと。赤いところ、私はあなたに失望した、ね、私はあなたを助けようと努力はしませんと言って振り捨てたり追いやったりして失望させ絶望に陥れてはならないと使命者は言っておられます。願わくは我々ラウデキアの教会と言われています。 イエス・キリストの品性を、シミもなくシワもなく、その類いものが一切なくて清くて傷のない栄光の姿の教会と期待されているこの教会。パウロの福音の捉え方。キリストイエス、罪人を救うためにこの世に来てくださった。私は罪人の頭であるという認識を持って、他の人々にも対応していきたいものです。それでは賛美歌の249番、一緒に立って歌いましょう。慈しみ深い天皇お父様、人は何者なので、これを御心に留め、これを顧みられるのでしょうか。あなたの御方たちに 作られた一大傑作人間ではありましたけれども、あなたの御前に罪を犯し、本当に恥ずべき罪とが、深い罪人となりました。そして罪から救われようとしてもがけばもがくほど、我々はがんじがらめに罪の法則に縛られてしまいます。しかし主はこのような私たちに現れて救いを提供してくださることを心から感謝いたします。どうぞすでにイエス・キリストを知って天路歴定巡礼の旅に歩んでいるものであっても、またまだ救い主を知らないでさまよっている人であっても、どうぞ今すぐ御前に罪人の頭である私を救ってくださいと言えるように、どうぞ私たちのうちに救われたとはいえ深く根ざしているパリサイ精神があるならば、主よ打ち砕いてください。イエス様の心を与えてください。どんな人にもイエス様がなさったようにモーセの忍耐、子羊の忍耐を与えてください。そしてどんな人にも我さやも愛したもあなたの愛をもって可能性を見ることができますように。辛いこともありますが、人間関係、しかしただイエス様を仰いでイエス様に近づく経験をさせてください。救い主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。
以上をもちまして本日のメッセージを終わります。セブンスデイアドベンチストの使命は三重の使命または三天使の使命であります。サンライズミニストリーはこの現代の真理をメディアを通してできるだけ多くの方々に聞いていただきたいと願っております。来るべき終末事件、キリストの再臨に備えるメッセージを CD でお聞きになりたい方、もしくは DVD でご覧になりたい方は次の連絡先にお申し込みください。郵便番号 905-0428 沖縄県国頭郡今帰仁村阿座今泊1471サンライズミニストリー、電話 0980-562783 電話 0980-562783 ファクシミリ 0980-562881ファクシミリ 0980-562881 E メールアドレス contact@srministry.com なお、説教 CD の内容は、ホームページ上でも配信しております。ホームページアドレスは、www.srministry.com。オンラインメッセージのページからお入りください。 皆様の上に主の御恵みと御祝福が豊かにありますように。